本日の聖書朗読をいたします。ヨハネの手紙第4章16から21節。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがありません。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。
改めてご挨拶します。ハレルヤありがとうございます。先週お約束したので、はい、これから私は、まあ、神様に示されているということですが、ご挨拶させていただきたいと思います。ヨハネの手紙の第1を今4章からですね、読んでいただきました。この箇所はですね、4章の7節から21節までが実は一つのまとまった節でして、和歌唱の方はね、ちょっといきなりここからなんですけれども、ここの箇所を3回に分けて今回学ばせていただいています。今回最後の部分ということですが、実はこの箇所は使徒ヨハネが神様の愛についてまとめて書いてる、まあ、なんか力入れて書いてると言ったらいいんですかね、そういう箇所の最後の部分なんですね。そしてこの今回の箇所の中には、箇所は2話ですね、私たちの信仰生活を成り立たせている大切な骨組みが示されている。信仰生活を成り立たせる大切な骨組みが、ね、示されているんです。まず16節の真ん中、ど真ん中にね、神は愛ですってありますよね。これ宣言と言っていいと思うんですが、これがまさに中心の柱なんです。いわゆる大黒柱ですね。私たちの信仰を支える大黒柱。ここに福音があると言っても、言い過ぎではないと思うんですね。かつてイエス様がこの良き知らせ、この神は愛だということを伝えるために地上に来られたときに、実は人々は必ずしも神様という存在を愛とは捉えていなかったようなんですね。もしかしたら、そうなのって思うかもしれませんが、現実そうだったようですね。例えばルカによる福音書というところには、19章に徴税人ザーカイの話が出てきます。まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、当時の人々は、神の国に招かれているっていう、そういう人はね、立法の教えをきちんと守っている、そういう人だと考えていたわけです。ですから、ザーカイのような罪人は、神様の愛から程遠い存在だと見下していたんですね。ところが、イエス様は、神様の愛はむしろそういう罪人にこそ注がれているんだって教えられたわけです。一匹の迷える羊を必死に探す羊飼いの心、あるいは放蕩息子の帰りを待ちわべる父親の心、そういうものこそが神様の愛の本質であるという、この教えは実は当時の人々にとっては驚くべき、そういう衝撃的な、言葉であったんですね。神は愛ですという知らせこそ、私たちの救いを根底から支えている事実だ。ここに土台、私たちの信仰の土台がある。今日皆さんこれだけは忘れずにね、寝てる人も何でも忘れずにこれだけは書いてくださいね。神は愛なんです。この宇宙を作った神様は愛なんです。それが中心なんです。土台なんですね。まあ、こうして神様の愛はイエス・キリストを通して表されて、聖霊によって私たちはその愛を知るもの、あるいは信じるものとさせていただきました。こんなふうに私たちが神を信じ、信仰を告白するものとされているという、その事実こそが神の救いの技の確かな証拠、 救いってあるかなと思うけど、こうやって神様信じて、愛を信じて私たち生きてるじゃないですか。もうその私たちが信じて生きてることそのものが証拠なんだっていうことですよね。その神の愛の、神の存在の証拠だということですよね。私たちが神に愛されていることの証でもあると言っていいでしょうね。この神の愛を受けて今の私たちがいる、この神の愛を受けて今のこのグレースチャペルがある、これからも永遠にあると言っていいと思いますね。続く17節でヨハネは、愛が私たちのうちに全うされているって書いてますよね。皆さんよく考えてください。愛が神の愛ですよ。私たちのうちに全うされているっていうのはすごいですよね。全うされている、私たちが神様の愛を知り信仰に導かれて神様との交わりの中に生きているっていうことは、神の愛がすでに私たちのうちに完成している、全うされているということを意味しているってことですね。驚きですよ皆さんね。私たちの信仰そのものが実は神の愛の結実なんです。あ、そういう意味があったのかってね、改めて思う人も多いんじゃないかと思います。そしてこのことは私たちに一つのある決定的な祝福をね、与えることになる。この神に愛されている神は愛なんだってことは私たちに決定的な祝福を与える。それは何かというと、裁きの日に確信を持つことができるってことなんです、確信を持つという訳されているギリシャ語は大胆さを持つという意味があります。まあ、言い換えると隠し立てするものがないとかね、あるいは公明正大であることができるとか、確信を持って立って何かに怯えたり不安になったりすることのないという、そういう心の状態を表しているわけですが、やがて私たちは最後の審判で神様の前に立たされるわけですよね、その時私たちは神の愛の結実として与えられているこの信仰のゆえに裁かれるものとして立つんじゃなくて、どういうものかというと神の国を相続するものとして立たせられるということが約束されている。ビクビクおどおどした態度ではなくて、それこそ背筋を伸ばしてね、胸を張って神の前に立つことができるということなんですね、そしてヨハネは17節の最後にこう言ってますね。この世で私たちもイエスのようであるからです。イエスのようであるってヨハネは言ってるんであって、イエスと同じだとは言ってないんですよね。このイエスのようであるってどういうことかというと、実は私たちと神様との、父なる神様との特別な関係性について語ってる。そういう意味でイエスのようだ。父なる神と子なる神キリストとの間には、これはね、神様ですから、神としての父と子の交わりがあって、その交わりは特別なものであって唯一無二ですよね、他にはありません。しかし神様はイエス様を、御子イエスキリストを通して私たちをご自身の子供としてくださった。これあえて例えて言えばということですけど、実際の血はつながってないけれども、戸籍上は子供となるというね、そういう関係と言っていいかもしれませんが、神様は私たちは天のお父様と呼んで祈ることができるようにされているわけですよね。これ特別な関係なんですね。神様と私たちの間にそのような関係が与えられているという意味で、ヨハネはここでね、私たちはキリストのようになっている、キリストと同じような関係立場が与えられていると言っているわけですね。ですからこそ私たちがやがて神の御前に立たされた時に恐れる必要は全くありませんと。皆さん、放蕩息子の話を思い出していただきたいんですが、彼は家に帰る時にね、やっぱりずずしく帰れないんですよね。ですから私は息子、もう息子とは言えませんから、雇い人の一人にしてくださいって言ったじゃないですか。でもそんな思いで私たちは神様の前に立つ必要はもうないということですよね。永遠の裁きを宣告される罪人として神の前に立つのでもない。天の父なる神様の国を相続する者として立つ。しかも大胆に平安と確信を持ってということですね。そのために神の愛が私たちのうちにすでに全うしている。それ結実している。この恵みの事実を私たちは決して忘れないでいたいと思いますよね。こっからずれるんです、私たち。これがずれると不安になってしまう。先週の私のようにそういうことなんですよね。続いてヨハネは18節でこう言ってます。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからですと、ね、愛には恐れがないって、ね、ヨハネはこれ断言してるわけですが、 恐れっていう言葉はさっき見た17節の確信と訳されている言葉と対照的な言葉ですよね。愛には恐れがないっていうのは、神の前に立つ時にも人の前に立つ時にもどんなところに立たされても大胆さを持つことができるんだってことです。おどおどビクビクしないってことですね。苦難の日にも、あるいは喜びの日にも確信を持って立つことができる。まあ、このことを前の17節で言われていることをと関連して解釈するならば、私たちが神の愛に信頼し全く信仰に立って歩むときにね、愛が内側に全うされているときに恐れることがないということですよね。逆に神の愛を疑ったり神の真実を疑ってしまうときに、たちまち恐れが心を支配する。神の愛を土台として歩み始めた私たちが、その愛を疑うときに足元から崩れてしまうということなんですね。これは自分自身を振り返ってみるといいと思いますね。だからこそ神様は、私たちがそういう、誤解の中に陥ってしまわないために、御言葉によって私たちに語りかけ、あるいはそこに聖霊を注いでが働かれてですね、信仰を呼び覚ましてくださる。神は愛だということに対する深い理解と確信、信仰を呼び覚ましてくださるということですね。こうして奮い立たされた私たちは、再び神様に目を向け直すことができる。そして再び神の愛の上に立つとき、恐れは心から締め出されていくということですね。愛には恐れがありません。私たちが神様の愛を再び発見し、それこそが私の人生を支える土台であることに気づかされるときに、恐れと不安は私たちの心から締め出される。愛には恐れがない、ヨハネはそう断言しているわけですが、これに加えてもう一つ、恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないってヨハネ言ってますよね。この恐れは罰を伴いという表現の背景には何があるかというと、罰を伴うんですか、これ裁きなんですよね。神の裁きが想定されている。この場合の恐れっていうのは、神様との正しい裁きの前に、神の正しい裁きの前に立たされた時に覚える恐れなんですね。まあ、有罪判決にビクビクしながらそこに立つ。神様の目から見て、自分は正しいものではない、罪人だと、御心にかなわないと心が責められる、そのことですね。実はもうその時点で私たちはすでに裁かれているということが言える。終わりの日の審判を待つ必要も待つまでもなくですね、その恐れによってすでに裁かれていると、その瞬間ね、言うことができると。終わりの日の審判を待つ必要はすでになくですね、すでに裁かれていると言えるということなんですね。実は聖書には2種類の恐れがあります。一つは積極的な教え、恐れ、そしてもう一つは消極的な恐れ。積極的な恐れっていうのは、まあ、良い意味での恐れですね。箴言というところに、主を恐れることは知識の始めって言われてますよね。主を恐れる、神様を恐れ、敬うってことですね。それは良い意味での恐れということですよね。主の主権を尊んでないがしろにしないこと、そこに信仰者の幸いが約束されていると言っているんでしょうね。一方で消極的な恐れっていうのは、神様の主権を認めないし信じない、自分をあくまでも主張して主に従おうとしないときに覚える恐れです。神様の御心を知りながらそれを無視し、自分の願いや主張を通そうと図るときに、私たちの心を支配する恐れ、それが消極的な意味の恐れですね。神を信じる人はどうでしょう、皆さん、神様を信じてるっていうのは、多くの場合ですね、何が御心かってことはほとんど分かってることが多いんじゃないかと思うんですね。難しい時ももちろんありますが、多くの場合それを知ってる、御言葉からそれを教えられてますからね。けれどもそれを知りながら、気づいていながら自分の主張を通そうとすることも確かにありますよね。そのようにまあ誘惑もされます。アダムとエヴァがそうでしたね。彼らは神様の戒めを軽んじてしまって、自分の欲望に従った結果、神を恐れ主の御顔を避けて木の間に隠れちゃった、怖くて逃げちゃったってことですよね。さらにこの真理は、私たちの人間関係、まあ、人との関わりを見直すためにも有効なことじゃないかと思うんですよ。この恐れっていうことから考えるときにね、人間関係において解決の糸口が見出せないでいるってことはあるんじゃないでしょうかね。その原因が案外自分の方にある場合もあります。 もちろんいつも自分が間違っているとは限らないんですけど、まあ、しかし振り返ってみる価値はありますよね。私たちが神様の愛に基づいてその土台の上に、愛の上に立っているかを顧みるってとっても大事だと思います。私たちの愛はどうでしょう、全くものになっているでしょうか。あのヨハネがここで言っているようにね、神の愛が私たちのうちに全うされている、ね、全く愛は私たちのうちから恐れを締め出します。愛がないときにそこに問題が生み出されてしまう。全く愛は逆に問題を摘み取っていく、取り去っていく。私たちの交わりの中に起こる多くのトラブルはですね、愛がないところから生まれてくる。これは夫婦でも親子でも友達でも職場でも、学校でも教会でもそうですよね。立派な正論であったとしても、その主張のどこかに自己主張とか自己保身の罪が混ぜ合わされているような場合もありますね。そういうものをじっくり静まって顧みる、とても大事です。もしそのままにしておくと、後々新たな問題を引き起こしかねないということになりますよね。神様の愛に根ざし、神のことされたものとして、どんな時にも大胆さを持って、愛と平安と確信を持って歩むものでありたいというふうに思います。さあ、続いてヨハネはこう記しています。19節から21節、一気に最後までですね、19から読みます。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。まず19節、ヨハネは私たちが愛するのはって冒頭でね語ってますね。私たちが愛するのは、これは実はその前の18節の後半で、恐れる者には愛が全うされていないって述べてますよね。恐れる者に愛が全うされていない、その述べたことに対して、でも私たちは違うんだ、私たちは愛し合ってるんだ、神の愛に基づいて生きてるんだということの表明と言っていいでしょうね。私たちが愛するのはっていうのはね、我らは全く愛に生きてるんだっていう宣言と言ってもいいでしょうね。そしてその愛は、神がまず私たちを愛してくださったことによるものであって、その神の愛こそがその土台だと、それゆえに確かなものであるということができますよね。その愛によって私たちは愛し合っているんだ。神の愛ってどういう愛か、使徒パウロは神の愛についてこう教えています。ローマの信徒への手紙の5章の7から8節、主法にあると思います。一緒に読んでみましょうか。7節と8節、はい。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました、うん、それがね、正しい人であっても罪人であっても神の愛っていうのは全ての人に向けられてるんだ。そういう愛を私たちはいただいて、その愛に愛されて、こうして許され救われている。私たちもそういう愛を持ってお互いに愛し合っているのだ、行きましょうということですよね。さあ、20節では、目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。これドキッと誰しもが読むときにすると思うんですけど、皆さんどう思いますか？神を愛することと兄弟を愛することでは、どっちがたやすいことなんでしょうかね。ヨハネははっきりこう答えます。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。目に見える身近な存在である、ね、人々を大切にできない人に、どうして目に見えない神を、尊んで愛するということができるでしょうか。神様に対する在り方っていうのは、私たちの身近な目に見える兄弟姉妹に対する在り方に現れてるってことですよね。兄弟を愛する人は神を愛する人であって、兄弟を軽んじる人は神をも軽んじる人であるとヨハネは言っています。一人の神学者がこの点についてこんなことを書いていました。神は決して目に見えない、しかし兄弟とは生きた交わりの中にあって、その必要なものが見え、その不足している姿は直接私たちの心に語りかけてくる。私たちの愛は兄弟に届くのに努力もいらないし、困難もない。 すべて良い言葉が兄弟に達し、すべての賜物が兄弟の手に渡る。私たちは兄弟の苦しみを共に担うことができる。その喜びを共に喜ぶこともできる。ここでは愛はたやすい。なぜなら愛が働き、生きるその手段がここに私たちに与えられており、そのためのチャンスも用意されているからである。まあ神様の御心ってね、見えないわけですから、よくよく気をつけていないと見過ごしにしてしまうことがないだろうか、ないがしろにしてしまっていることがないだろうか、まあ、しかし身近なところにいる兄弟姉妹の必要は見えるわけです。彼らの足りないものは私たちの心に直接ね、こう見える形で語りかけてくる。私たちの愛は彼らに届けるのにそれほど努力は要さない。私たちが語る配慮に満ちた愛の言葉とか許しの言葉、それは必ずね、兄弟姉妹の耳にしっかり届くもの なわけですよね。私たちの贈り物は兄弟の手に届けられる。こんなにも身近なところに愛を表すチャンスが満ち溢れている。これよく考えたら本当に素晴らしいことなんだと思いますよね。家庭で、職場で、あらゆる人々との関わりの中で私たちは愛を表すことができるんです。そういうところに私たちはいる。そういうことのために私たちは救われて、こうして生かされているということですよね。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神様を愛することはできません。しかし目に見える兄弟を愛するときにね、神様は私たちと共におられます。そしてそれをご自身への愛として受け止めてくださる。目に見える兄弟を愛するときに、それは神様が私を愛してくれたことだよって受け止めてくださるということですよね。そしてその愛の奉仕をイエス様はご自分のしもべたちに切に求めていらっしゃる。私たちに期待していらっしゃる。それが愛が全うされるということですよね。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。お祈りをいたします。